コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。はい、9月4日の朝のご機嫌を共にいただくことができまして大変ありがたいですね。今台風が近づいてきているようです。台風になる熱帯低気圧ですかね、近づいてきているそうですので、何があるか分かりませんから皆さんもね、用心していただけたらと思います。で、先ほども万事おかげになるという初代の最後の教えをいただきましたね、皆さんと、何十回となく毎朝唱えているわけですが、この万事おかげになるということについて、その2月18日の日のですね、私が手を握って総理初代が言ってくれた翌日にですね、大森君がちょうど巻いてきて初代のところに行ってですね、先生ありがとうございます、万事おかげになるありがとうございます、結構な教えをありがとうございますと言ってお礼をしたらですね、初代が目をひんむいてですね、ただしじゃと言ってね、牙城牙欲を話して一心になればじゃ言ってですね、本森君をにらみつけたんですね。それはやっぱり初代がその時の大森君の中身というか心を見抜いていたんだろうと思うんですね。それから10年間ほどどこかに行ったわけですけどね、私に叱られたことがきっかけでどこかへ行ってしまったわけですが、5年後にまた帰ってきて今赤潮の広間へのご用をさせていただいておりますがね、その馬上は馬欲を話して一心になるというのはどうしたらいいんでしょうかね。皆さん、私は一番簡単なというか簡単でないかわからないんですが、皆さんのようにこう毎朝参るというのがね、それに一番近づくことだと思うんですね。このように私もそれをずっとさせてもらっているわけですが、御無縁の参拝ということをさせてもらっているわけですがね、ちょうど今から21年前に小林さんという方が初めて来られました。ちょうど21年になるんですね。で、おいでになった時に大きな問題を抱えておられたんですが、とにかく、一心にお参りされたらおかげになりますよ、一年でおかげになりますよというお取り次ぎをさせてもらって、まさにその1年のその日に問題が解決するというおかげをいただかれたんですが、振り返ってみると、その小林さんのその1年間の信心というのは素晴らしかったですね。もうその仕事の休みの日には必ずここに参ってくるんですね。片道が多分40分ぐらいかかると思うんです、車でね。もう本当に一心ですね。それだけ大きな問題を抱えておられましたから、なんとかおかげをいただきたいということで取り組まれたんですね。その結果がそういうことでした。私自身もそのお取り次ぎをさせていただいた私も驚くようなことが起こったんですね。それから村井さんという方がおられますが、この人今美容師として岡山県下この県南地方のね、老人ホームとかその病院とかですね、施設で散髪に行けない人たちの場所に行ってですね、散髪をするという、そういうご用に取り組んでおられる、ね、この方がやっぱり20年ほど前に初めてここに来た時に大変な状態だったんですね。でその時のお取り次ぎで私が、あるおかみ屋さんに行ったら、あんたは助からんと言われたということを聞いたんですが、いや大丈夫ですよ、助かりますよ、ただし毎日巻いてきなさいねということが私の口から出てしまったんですね。で村井さんは20年間毎日巻いてきてます、特別にその仕事の都合で9時がもう過ぎるから、先生教会が9時までですから今日はご無礼しますけど、電話でお届けをすることは何回かありましたけどね、見事にその20年間日産を続けておられますが、ご存じのようにね、最近も娘さんやお孫さんを引き連れてね、みん 皆でお参りをされるようになっている。そして、いつも元気でね、そういう施設の人たち、まあ、中には厄介な人もいるらしいですね。まあ、認知症の人たちの散髪もするわけですよね。それから精神的な病気を持っている方の散髪もするわけですね。そうするといろんなことがあるようですけども、まあ、いつも毎日毎日そのことをお届けしてですね、そして元気に日々を送っておられる、まあ、そういうふうな実例がいろいろあるわけですね。ですから私はその初代が大森君にこう厳しく伝えたその正しという正し書きの部分でね、我情我欲を話して一心になるというその一心になるということがですね、このお参りを日々させていただくということが一番いいことだなと私は思うんですね。なんか勉強しなさいとか試験を受けなさいとかそういうことはないわけです、毎日同じことをさせてもらおうとね。まあ、皆さんも取り組んでいらっしゃる皆さんはまさにそのことをね実感されてると思うんですね。どうぞこれからもねその取り組みを続けていただきたいと思いますし、また今後ですね、まあ、新たに入信される方々にもですねそのことをしっかりとお伝えしていきたいと私は願っております。はい、今日もお参りしましょう。